ヨハネの福音書6章1節から15節をテキストに、試されるという題で説教いたします。ガリラヤで宣教しておられたイエス様はガリラヤ湖の向こう側にも行かれました。大勢の人々がついて歩いていました。イエスが病人たちになさっていた印、癒しの奇跡を見て驚き、自分も癒していただきたいという病人も多かったのです。ユダヤ人の間では奇跡を行うメシア、預言者の期待が高まっていました。3節に山に登って座られたとありますけれども、この辺の地形は地中海の海面より200メートルも低いガリラヤ湖を囲んで、割となだらかな丘陵が続いていました。 Google で見ると高い木も少なく、ガリラヤ湖を見晴らす丘が続きます。賛美歌のガリラヤの風を思い出すような爽やかな丘陵地帯であります。そして時は杉越の祭りが近い、つまり春でした。ついてくる大勢の群衆を見て、主はピリポに、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかと問われました。イエス様ご自身は何をしようとしているか知っていて、ピリポを試したのでありました。マタイの並行記事を見ると、群衆の様子、イエス様に癒しを期待してついてきた人々が食物のない窮状を見て憐れみを覚えておられたと書いてあります。それとともに、自分がいなくなった後、弟子たちに宣教を託すために、弟子たちを急いで訓練し育てなければなりませんでした。それでピリポを試されたんです。神様はまた私たちにもいろいろな課題を与えて訓練しようとしておられます。難しい問題にぶつかった時、どうしたらいいかわからないで青くなることがあります。その時に、これは今神様から訓練を受けているのだと受け止めると、落ち着いて対応を考えることができ、恵みを感謝する余裕ができてきます。神様が見ていてくださることが分かれば、恐れにとらわれるところから解放されるのです。試練にあった時に人を励ます御言葉がいろいろありますけれども、いざという時のためにそういうものを心に蓄えておくのはいいことだと思います。例えばヤコブの手紙1章3節に、あなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれますという御言葉があります。また第一コリント10章13節には、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますという御言葉があります。クリスチャンにとって試練に遭うのは当然であって、神様は私たちそれぞれに試練を与えて育ててくださっているのです。イエス様の問いにピリポは、少しずつ配るにしても200デナリのパンがあっても足りないと精一杯の答えをします。たとえお金があったとしても1万人分のパンを手に入れることなどほとんど不可能でしょう。そこにアンデレが一人の少年の持っていた5つの大麦のパンと2匹の魚のことを紹介しました。でもそれが役に立つとも思えず、これっぽっちでは何の足しにもなりませんねと誰しもが感じたことですが、イエス様はそれを取って用いられたのです。イエス様はこの少年の持っていた貧しい弁当を用いて多くの人々の空腹を満たされました。腹を満たすだけでなく、 魂の上を満たすために主は私たちの奉仕を用いられることもあります。小さな捧げ物や奉仕を主イエス様が祝福してお持ちになれば大きな御業がなされます。十節、イエス様は人々をパンを配れるように整然と座らせられました。これは5000人もの人に食事を配ろうとすると本当に、きちんと座って並んで座ってないと大変なことになります。荒川の河川敷で毎週水曜日に、千住教会の人たちが給食伝道というのをやっています。ホームレスの人たちが、少ない時で200人ぐらい、多い時で400人ぐらい集まって荒川の河川敷の広いところに整然と並んで座っています。もう8列でずっと300人400人の人たちが並んでいるのを見るのは壮観です。きちんと並んでいますからボランティアの人たちが、ご飯に、豚汁かシチューみたいなものをぶっかけたような食事を、深皿の食事をですね、ずっと一つずつ運んでいきます。もしもこういった汁物を持ってお互いにぶつかったりしたら大変ですから、本当に整然と配られるんですね。これは見事なもんです。さて、イエス様はパンを取って感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて配られました。パンはその手からどんどんと湧き出るように配られていきました。小魚も同様に配られました。ヨハネの福音書には聖餐式の記事がないんですけれども、イエス様は自ら、私は天から下ったパンであると、この後の35節でおっしゃっています。またこのように人々にパンを配られることを通して、ご自身のイエス様の恵みが、犠牲が人々に配られるというふうに教えられたと言われます。そして残ったパンを集めたら12のカゴにいっぱいになりました。14節で、人々はこれを見て、この人こそ来たるべき預言者に違いないと考えて、イエス様を王様として担ぎ出そうとしていました。でもそれを知るとイエス様は一人で山に退いて行かれました。人々はモーセが荒野で祈ってマナを降らせたように、食物を与えてくれる人として、この人に頼っていれば食べ物は、生活の心配はない、豊かな世の中にしてくれるだろうと考えたんです。しかしそれに乗ってしまったら、イエス様は人々を罪と死から救うための救い主、十字架の主の贖いの御業ができなくなってしまう。そこで人々から離れて山に登ってしまわれたんです。ガリラヤの人々が神から使わされたメシアに期待したことは、神からの言葉を伝える預言者というより、食べ物を与えてくれるお方、地上の王として期待していたんです。主は私たちの魂をサタンの支配から救い出し、罪を許され、神の子とされた新しい命へと救い出してくださるお方です。その十字架の主イエス・キリストに従っていきましょう。